聖書を読みます。最初に旧約聖書からコヘレトの言葉第4章9節から12節まで、旧約聖書の1038ページです。コヘレトの言葉4章9節以下、一人よりも二人が良い、共に労苦すればその報いは良い、倒れれば一人がその友を助け起こす、倒れても起こしてくれる友のいない人は不幸だ、さらに二人で寝れば暖かいが一人でどうして温まれようか、一人が責められれば二人でこれに対する、三つ寄りの糸は切れにくい。新約聖書からコリントの信徒への手紙1:27節から27節までを読みます。新約聖書の316ページコリントの信徒への手紙1:12節以下、体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が私は手ではないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか。耳が私は目ではないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分になってしまったらどこに体というものがあるでしょう。だから多くの部分があっても一つの体なのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好良くしようとし、見苦しい部分をもっと見栄え良くしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は身を取りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめばすべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれればすべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。祈ります。天地の作り主、歴史の誠の支配者でありたもう全能の神様、あなたの日に敬愛する兄弟姉妹と共にこの礼拝に招かれましたことを感謝いたします。今日も私たちにあなたの命の御言葉をください。私たち一同があなたの御心を知り、それに従って生きていくことができますように。神様、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。季節の変わり目にあたって、特に体調を崩しがちの方々やお年を召された人々をお守りください。心を病む友を慈しんでください。悲しむ友には慰めを、 人生の問題で悩んでいる方々にはあなたによる希望を、志を立てて備えをしている若き友にはあなたの導きをお与えください。外国に住む方々とこの国に帰留する外国の友人たち、特に差別に苦しんでいる方々を顧みてください。旅行中の友がいます。その旅路の安全を祈ります。今運動会のシーズンですが、教会学校の愛する子どもたちが心も体も健やかに成長できますように祝福してください。そしてこの町に住むすべての市民の方々、ことに助けを必要とする方々、お年を召された方々、子どもたちを日々あなたの恵みによってお守りくださいますように心からお願い申し上げます。神様、私たちの国のために祈ります。今この国では多くの偽りがまかり通っています。企業も役所も相次いで信頼を失っています。どうかこの国が本当に正義と公平を重んじる国となることができますように心から祈ります。また私たちの世界のために祈ります。この世界は今や自己中心的な悪なき利潤追求の結果、経済システムは破綻に瀕しています。先が見えない暗闇の中に落ち込んだかのようです。神様、天地万物を作り愛によってそれを保持したも神様、どうかこの世界を憐れんでください。主イエスを死人の中からよみがえらせてくださったあなたが、その命の道からを発揮してくださいますように心から祈ります。どうか世界中の教会が、また主イエスを信じて生きる人々が、このような暗さの中にあっても希望を失わず、投げやりにならず、あなたの愛をたゆみなく明かししていくことができますように力をお与えくださるよう切に祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの尊い御名によって捧げます。アーメン。今日は先ほど読みましたコリントの信徒への手紙1、12章の、あの部分、一つの体、多くの部分という見出しがついてあるところについてお話をします。でここでパウロはまず12節最初の言葉ですが、体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である、そう言っています。で私たちの体という大変身近な例を用いながら、教会も一つの有機的な統一体であると、そういうことを明らかにしているわけであります。でそのことを彼は14節以下でさらに分かりやすく説明します。14節以下を読みますとこうです。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が私は手ではないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか。耳が私は目ではないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。でここまでですね。つまり私たちの体というものは いろいろに異なった部分を備えている。でそうでありながら一つの全体を形作っている。ちょうどそのように教会もユダヤ人、ギリシャ人など異なった人種、奴隷、自由人など異なった身分で、あの時代にはまだ奴隷というものが存在しました。それから足とか手、耳、目、鼻といった異なった機能を果たす者たちが集まって、いわば一つの有機体を形成しているというのであります。でパウロはここで有機体という言葉は使っていませんが、とにかくそういう内容のことをここで述べています。で念のために広辞苑で有機体というところを引いてみました。そこにはこう書いてありました。以下は広辞苑の引用です。多くの部分が一つに組織され、その各部分が一定の目的のもとに統一され、部分と全体とが必然的関係を有するもので、そう書いてあって、その後に自然的なものとの類推で社会的なものにも用いる、そう書いてあります。まるでパウロの言葉を読んでここを書いたんじゃないかと思われるぐらいに、私たちが今日読んだところとぴったり重なります。多くの部分が一つに組織され、その各部分が一定の目的のもとに統一され、部分と全体とが必然的関係を有するもの、有機体というのはそういうものだと。そして自然的なものとの類推 でこれはパウロの場合は体ですね、体との類推で社会的なもの、つまり教会にも当てはめているということであります。でこのところから私たちのこの代々木上原教会のあるべき姿を考えるということも十分にできます。あるいは日本キリスト教団というもののあるべき形、それについての教訓をこのところから引き出すということも十分に可能でしょう。しかし私はパウロがここで教会のあるべき姿を論じていると、単にそういうことをやっているというふうにはちょっと思えないのです。もちろんそういう面もあります。ただ単に教会のあるべき姿をここで論じているだけであるというふうに考えるのはちょっと足りないんじゃないかと私は思いました。でそもそも彼が体の比喩を持ち出したのはなぜでしょうか。で私は何よりもまず彼がそこに現れている命の神秘に打たれたからではないかと思います。その意味で同じコリントの信徒への手紙の1の6章に私は注目させられました。で6章でパウロは、こういうふうに論じています。6章の13節ですね。まずそこをちょっと読んでみますと、6章の13節に、13節の後半ですね。体はみだらな行いのためではなく主のためにあり、主は体のためにおられるのです。体は主のためにあり、主は体のためにおられるのです。で、ここのところを私は大変考えさせられてしまったんですが、つまり私たちの体というものはキリストと不可分に結ばれている。 そしてそのように私たちをキリストと結びつけるのは、キリストの復活の命に他ならない。パウロはそう言います。14節に、神は主を復活させ、主というのはキリストですね。主を復活させ、またその力によって私たちをも復活させてくださる。で、そうしますと私たちの体というものは、ここに私たちはみんな体を持っていますが、大きい体もあり小さな体もある。運動能力の高い体もあり、そうでない体もあるかもしれない。しかしどんな体であっても、私たちの体はそれぞれあのイエスの復活の命が現れる場であると、パウロはそう考えます。八木重吉の詩に、私が大好きで時々引用するんですが、こういうのがあります。キリスト我によみがえれば、よみがえりに値するものすべて命を吹き返しゆくなり、裏ぶれ果てし我なりしかど、値なき過ぎ越し方にはあらじと思う。キリスト我によみがえれば、で、私の命というものは、私の人生というものは、キリストがそこによみがえりたもう、そういう命である。キリスト我によみがえれば、よみがえりに値するものすべて命を吹き返しゆくなり、裏ぶれ果てし我なりしかど、値なき過ぎ越し方にはあらじと思う。八木重吉です。で、これは命の神秘です。で、その命に仕えるために、その命を表すために、私たちの体はあり、体の各部の機能もそのために与えられています。私たちの体のどんなに小さな部分を取ってみても、命を阻害するために与えられたものは一つもありません。私たちだけではない。自然界のすべての命は、命を阻害するためではなく、それを増進するために作られています。イエスが、空の鳥をよく見なさい、そうおっしゃいました。空の鳥をよく見なさい、種もまかず刈り入れもせず、蔵に納めもしない、だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。で、これはマタイの福音書6章の26節ですね。有名な言葉です。空の鳥をよく見なさい、種もまかず刈り入れもせず、蔵に納めもしない、だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。そこには命の神秘が現れているというのであります。で、天の父が鳥を養うという言葉の意味は、もう少し、普遍して言いますと、神は鳥たちの一つ一つの行動が命に役立つようにお作りになった、そういうことではないでしょうか。ちょっと余談のようですが、私は今多摩に住んでいます。で、家の前に多摩川が流れています。で、その意味では自然がまだ豊かに残されているところでありますけれども、その自宅の近くに、それぞれの季節になると小鳥たちが大勢集まってきます。大変楽しい。で、少し前まで、私はあれは何という鳥なのかよく知らないんですけれども、ムクドリか何か、ムクドリにしてはちょっと小さすぎるなと思うんですが、あの無数の小鳥が、欅の大木に宿って賑やかに鳴いていました。ついこの間までそういうことがありました。時々パッと飛び立ちます。 で、私には不思議でならないのですけれども、あの鳥たちの中には色系統というものがあるんでしょうか。一匹偉い指揮官みたいな鳥がいて命令を下すとか、あるいは親分のようなやつがいてみんなを引っ張るとか、そういうことがあるんでしょうか。不思議でなりません。一斉に同じ円を描いて飛び回り、やがて元の巣に戻ってきます。ある時は高圧線の鉄塔が立っているんですけれども、その電線に、止まります。見ていると鉄塔に一番近いところから順番に止まるんです。で、鉄塔と鉄塔の中間部分には誰も行きません。あれはきっと、重さに耐えられるというふうなことを計算してるんじゃないだろうかなんて思うんですね。鉄塔に近いところから順番に止まっています。不思議でなりません。テレビでドキュメンタリーフィルムを見ておりますと、小さい魚も同じようです。群れをなして泳ぎ回りますけれども、誰が合図をするのか、どのような信号がそこで発せられているのか、私にはわからない。一斉に同じ方向に向かって泳ぎ回ります。で、もっと不思議なことは、最近私が知らされたことなんですけれども、危険な外敵が近寄ってくると群れそのものが大きな魚の形になるというのです。そしてその相手の危険な魚を追い払う。魚たちが持っているすべての機能は命を守るために役立っている。一つとしてそれを阻害するためのものはない。これは命の神秘です。植物も同じです。イエスはこうも言われました。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。素晴らしい言葉ですね。私の家の周りには野の花がいっぱいあります。前が土手ですから、そういう植物が育つところにはこと欠きません。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。本当にそうだと思います。ここにも命の神秘というものが現れています。で、こういう命の神秘に触れますと、アルバート・シュワイツァーが言った生命への畏敬という言葉の意味がよくわかります。畏敬というのは、畏は恐れるという字ですね。畏怖するの畏です。敬は尊敬の敬です。で、私たちの知識をはるかに超えた神秘なるものに対して向けられる恐れと尊敬、それが命の生命への畏敬です。彼はその生命への畏敬という考え方にたどり着いたとき、ちょうどアフリカの赤道直下のオゴエ川という川を船で遡っている途中でありまして、沿岸にカバの群れが集まっているのを見た。それを見た途端に生命への畏敬という考え方が ひらめいた。その時のことを彼は著書の中で感動的に描いています。生命を絵の池へ、私たちの知識を超えた神秘なるものに対して向けられる恐れと尊敬で、全ての被造物が命を目指している。そしてその全ての機能は命に役立つようにできている。神様がそのようにお作りになった。でこの神秘に対する畏敬の心を私たちは失ってはならないと思います。それを失うところからこの世のさまざまな問題が起こってくるんじゃないでしょうか。でパウロが今日のところで私たちの体の有機的な統一について書き、そして教会もまた同じだということを申しましたときに、彼は何よりもまずこの命の神秘に対する畏敬の心を抱いていたと、私にはそう思われます。ただ単に教会というものがどうあるべきかということを論じるためにあの箇所を書いたのではない。教会は命の神秘を明かしするところでなければならない。彼が言いたかったことをちょっと補足すればそういうことになるんじゃないでしょうか。教会は命の神秘を明かしするところでなければならない。そういうことを言うために彼はこのところを書いたんじゃないか。私にはどうしてもそう思われるんです。命の神秘を明かしするところ、それが教会です。ですから命を粗末にするような全てのことに対して私たちは抵抗しなければなりません。祈ります。神様、あなたは私たちの世界を驚くべき仕方でお作りになり、そこに命の神秘をお示しくださいました。どうか私たちが、そして私たちの教会が、その命の神秘に対して畏敬の心を持ち、それを守るために最善を尽くすものとなることができますように、私たちをお力づけください。主の尊き御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の521番。